回はですね、山中先生においでいただきました。先生こんにちは。
こんにちは、お久しぶりです。
はい、この娘と語るメディアって何という、まずその本があったわけですよね。
はい、そうですね、これ昨年に出版した本で、大学のメディアリテラシーというね、講義のテキストになっています。
メディアリテラシーっていうのはどういうことなんでしょうか？
リテラシーっていうのは識字ということです、はいはい、ね、字が読めるということで、もともとはその近代の初めに、国民に字を読ませようという、国民のその識字能力を高めようということで、それを読み書きができるというその率を測るために、リテラシーという言葉を作って識字率を向上させようとしたわけですね。でそれがその、大体日本もそうですよ、欧米もそうですけど、近代社会が大体もう完成をしたときに、大体国民の8割以上が字を読み書きできるようになったと。でそれだけではそしたらコミュニケーションに十分かというと、決してそうではなくなってきたと、どうしてかというと、今度はメディアが出てきてですね、ただ文字を読めるだけではダメで、そのメディアを自由に使って、またメディアから発信されてくるいろいろな情報を受け取ることが、ちゃんと読み取ることができるという、そういう能力が必要なんではないかということで、近年特にそのデジタルネットワークがこう普及していく中で、注目されるようになった概念です、メディアリテラシーと言います。
はい、識字っていう文字を読むことができるっていうのは、まず文字をこう覚えますよね。書き方から何から読み方から音が、はい、でそれが組み合わさって言葉になってっていうようなところを、覚えたり、あるいは文法を覚えたりするんですけれど、これは私聴覚障害者の方に聞いたんですけれども、文字はやはり記号に過ぎないっていうふうに言われたんです。
はい、そうですね、メディアリテラシーの考え方も同じで、私たちは文字に頼らないで、例えば映像とか音声とかね、はい、いろんな、情報をメディアを使って接することができますよね。だから、なんか文字はもういらなくなったんだ、というふうに、考えて、いる、向きも、一部にあるんですけども、でも実はね、映像も音声も実は記号なんですね。映像は実は光の点の集まりだし、はいはいはい、音声も実は記号なんですね。ですから、私たちはその、文字という記号からは、自由になったかもしれないけども、実は音声や映像という新しい記号に包まれて生活するようになったと。そういう意味ではね、記号が私たちの周りを取り囲んでしまっているという状況はちょっとも変わらない。
そうですね。
で、その記号を運んでくるメディアを、読み解こうという、そういう能力だったんです。で、なぜこういうことが言われるようになったかというと、それは大体1990年代ぐらいなんですけども、はい、一つの傾向としてですね、それまで、特に、北米のメディアですけども、はい、アメリカやカナダのメディアは、公平原則というのがあって、
公平っていうのは、リベラルっていうか、対等平等っていう。
平等ということですね。はいはい、で、社会的に公平なメディアであるべきだ。中立的にメディアは、あるべきだという形で、例えば放送局だとかね、はい、日本の放送法なんかにまだ公平原則残っていますけども、そういうこの、放送局はいろんな考え方から中立的に、公平に、報道しなければならないという原則があったんです。はい、なぜかというと、電波は公共のものだったから。
公共という考え方、全ての人のためにあるということと、はい、それから公平原則っていう、どこにも偏らないという平等なっていうのがその時代の考え方ということなんですね。
そうですね。中立公平という考え方ですけども、はい、ところがね、実際はインターネットが普及したり、それからケーブルテレビが入ってきたりして、もうチャンネルがですね、もう無限大に広がる可能性が出てきた、
はい、
でここでね、90年代の規制緩和の流れ、特にアメリカのレーガン政権以降の規制緩和の流れが放送の世界にも入ってきて、はい、でもういいと、公平原則なしで構わないというね、そういう、その公平原則を撤廃してしまったんですね。
それも規制の取り外しということですか？
はい、そうです。はい、で、もう片っぽではね、それまでは、その新聞社やテレビ局は、その一緒の資本、共通の資本を持ってはいけないというね、そういう規制も撤廃されて、
はい、
で大きな、巨大な資本が、放送局や新聞社やテレビ局全部持つということが現れてきました。
これ、日本もそういうふうな傾向に、 10年ほど前になりましたね、
はい、なろうとしましたね、はい、で日本はもともとね新聞社と放送局とか同じ系列になっているというそういうあの問題を持っていたわけですけど、アメリカでは長いことそれは規制されてたんですけど、取っ払われてしまって、そしてメディアコングロマリットという巨大なメディア資本が登場してきたんです。
あ、これはあの例えば韓国なんかを考えると、テレビというような映像の方と新聞っていうのがあの明らかに別にあるっていうようなところもあったりとか、政府機関であったりとか、それぞれの国によってやっぱりかなりそのメディアっていうものが状況は違ってるということなんでしょうか。
そうですね、あの、うん、日本の放送法っていうのは戦後アメリカが作ったものですから、はい、あの国営放送は禁止されてるんですね。認められてないんです。
え、 NHK はそうじゃなかったんですか。
違うんです。あれは国営ではなくて、はい、その法律で、規定はされてるけども、うん、国家のものではないんです。
あ、そうなんですか。
教会だから、あれは民間放送だという位置づけなんですよ。
そういえば教会ですよね、はい、あの協力の協に会うの会です。協会ですね、
はい、だからその予算を国会で審議して、うん、通すという、そういうあのその国の関わりはそこでしかないんですね。しかしその放送法がある以上、総務省はですね、放送が中立的に行われているかどうかをいつもチェックしてですね、中立的に行われていなければ文句をつけるということがあって、まあ、それがね、長い間その、政府機関の放送に対する、メディアに対する、まあ、圧力だという介入だという批判がずっとされてきたんですけども、まあ、アメリカはその公平原則を取っ払ってしまったので、はいはいはい、まあ、自由に放送していいと。しかしどんな偏った放送もしてもいいということになってしまうわけですよね、そしてメディアコングロマリットが出てくるわけ できたわけですから、
これメディアコングロマリットっていうのはですね、あの映像もそれから、新聞という文字も、
週刊誌も、テレビ局もケーブルテレビも通信衛星もゲームメーカーもみんな映画もみんな一つの資本参加
になるわけですよね。それってあの資本参加にあるということは売るっていうことも入りますよね、はい、売るためのコマーシャルも入りますよね、はい、全てがそれによって消費 の世界ですから、誘導されてしまうということになるわけですね。
まあ、実際それでいろんなことが起こってきてですね、あの例えばもうそのとにかくエンターテインメントばっかりになってしまうとかね、テレビ局はこう報道の機能を失って、もうとにかくその視聴率を上げるためにやたらとニュース番組をするエンターテインメントになると。で、実際そのこの間のイラク戦争の時なんかはですね、テレビ局はもう完全にイケイケどんどんで、もうとにかく進軍ラッパを鳴らしてですね、もう勇ましいアメリカ軍 の進軍ばっかりをこう報道する、それで、テレビあの視聴率が上がるという、まあ、そういうことになってしまったんですね。で、そのそういうまあ大きなその規制緩和の流れに対抗してですね、90年代に出てきたのがメディアリテラシーの考え方だったんです。なぜかというと規制が撤廃されてしまうわけですから、もう法律がですね、公平、何が公平なあの情報かということは判断してくれない。
ええ、
でしかし、じゃあそれは誰がやるのかというと、市民が一人一人やりなさいということになったわけですよ。
まあ市民の力にかかってくるわけですね。
そうなんですね。そうすると市民一人一人が、まあ要するに賢い消費者になって、そしてその間違った放送報道や偏った報道を見抜いて、そこから真実を汲み取る、批判的に汲み取るということをしないと、もうそれははっきり言ってヒットラーのナチス政権の時代に逆戻りしてしまいそうな勢いもあるわけですよね。
じゃあアメリカは日本にあの新しいその放送法っていうものを作ったにもかかわらず、日本の昔の放送のような感じになってしまったということですね。
あの結果的に、あの国営放送はないわけですけども、そのまあ要するに、全部がそのお金儲けのために走ってしまうという、そういう、まあ、あの傾向を持ってしまったために、あの報道の偏りがすごく、まあ、起こってきて、それを、まあ、また逆にね、一方インターネットなんかではですね、まあ、ヘイトサイトと言われるような、
ヘイトっていうのは憎いですか。
そう、憎しみの塊という、はい、つまりあの、例えば、あのユダヤ人のホロコーストはなかったというようなものとか、黒人の、まあ、アフリカ系アメリカ人に対するすごい人種差別を繰り返すようなあのインターネットのサイトだとか、まあ、日本でもありますよね、アジア諸国、特に中国をものすごく批判するようなものとか、はいはいはい、逆に中国ではもう日本のことも徹底的にこう凝らすようなはい、そういうサイトがどんどん出てきて、で知らない間にそういうものに子どもたちがアクセスをしてですね、その情報をその信じてしまうということが起こったりして、はい、なんとかその放送やその情報を自由化するんだけども、一方ではそれに打ち勝って、そういうものに惑わされない市民を育てないと、ダメだという、まあ、特にこの教育の世界の中でですね、はいはい、メディアリテラシーの考え方が出てきたわけです。 で、一方ね、はい、その国策としてインターネットの普及を図りたいと思っている、文部省や文科省や、それからメディア系の産業もあって、
はい、
もうそれはとにかく新しいメディアをどんどん買ってて、うん、それを使いこなしてほしいものですから、はいはい、その新しいメディアをどんどん使えるようになる能力と、
うん、
それから情報を読み解く力、うん、批判的な能力を身につけるという2つが一体になって、
あ、なるほど、
そしてメディアリテラシーという新しい、はい、まあ、これ両刃の剣みたいなもんですけども、概念が出てきたわけです。
そうですね、規制緩和っていうのはやっぱりとてもいいことだとは思うけれども、先ほどの両刃の剣のように、産業界がメディアを送り出す、自分自身で送り出すようなそういう機材を安く販売し、たくさんの人にそれを買っていただく、でそれでまたメディアと自分自身からの発信ということができていくっていうのはとてもいいことではあるんですけれど、その発信する人間をまずは、力を上げていくっていう必要があるっていう、なんかぐるぐる回りながら、一番ベースとしては一人一人が賢くなっていくためのやっぱり教育っていうのが大変重要ではないかなっていうふうに聞かせていただきました。